皆さんこんにちは。トマベツさんのパワーポイントは必ず謎が隠されておりますが、今回の謎は何であるのか、トマベツさんに聞く前に私は分かりました。左側はヤギですね。右側は羊。マタイの25章でイエス様が再臨された時にヤギと羊に分けるという箇所がありますので、2つに分ける福音ということでこういうデザインになったということです。前回の復習からしたいと思いますが、アンテオケ教会から派遣された宣教師パウロとバルナバは現在のトルコ、そのピシディア地方のアンテオケというところで説教いたしました。安息日に街道に入ってメッセージをしたんですが、それが衝撃的な内容であったゆえに、来週またぜひ同じ内容で話してくださいと頼まれました。翌週街道に来ましたら、ほとんど町中の人が集まってくるというすごい事態になったんですね。神の言葉を聞きに集まってきたと書かれています。それを見てユダヤ人たちは妬みに燃えました。自分たちが主催している時にはそんなに集まらないのに、なぜパウロが語るとこんなに来るのかということで、妬みに燃えパウロとバルナバを口汚く罵ったと書かれています。その結果彼らは方向転換しまして、これから私たちは異邦人に福音を伝えるというふうになったわけですね。ここに非常に重要なテーマが隠されています。このテーマはローマの11章でさらに詳しくパウロが解説することになるんですけれども、ユダヤ人がイエス様を拒絶したことによって福音は全世界に向かっていったということになったわけです。まあ、このことから先週私たちは一つの教訓を得ました。私たちの人生の中でこれは大切な道だと思ってた道を一生懸命歩いていったら、突然その道が閉ざされたという時に私たちは絶望的な気持ちになるんだけども、実はそれは神様が私たちを他の方向へ行かせようとする時、または次の段階に進ませようとすることなんだっていうことについて学んだわけですね。さあ、その地方でさらに迫害が激しくなりましたから、ついにパウロとバルナバは自分の足の裏の塵を払い落としまして、私たちはやるべきことはやりました、伝えるべきことは伝えました、あとは神様とあなた方にお委ねしますと言ってその町を出て行ったわけです。しかしその時にすでに弟子たちと呼ばれる者たちがいたということにも目を留めました。つまり彼らはイエス様を伝えて、はい信じましたという人が起こされてよかった、これでゴールが達成と思ったんではなくて、信じたという人たちに聖書をさらに教え、聖書の全体像を知らしめ、今度信じた人たちが他の人に知らせることができるような人に訓練するということをもう始めていたということが、この弟子たちという言葉から推測できたわけであります。今日はその続きですね。二人が次に向かったのはイコニオムでありました。もう一度地図で確認をしておきたいと思いますが、ピシディア地方のアンテオケ、ここで迫害が激しくなりまして、南東約140キロにありますイコニオムというところに彼らは行くわけであります。そこで何をしたのか、一節、イコニオムでも二人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をするとって書かれています。ここからいくつかのことが分かりますね。まず第一に何が分かるかっていうと、あっちこっちにユダヤ人の街道ってあったんだなってことです。つまりこのイスラエル地方から出てもキプロス島にもこっちのアンテオケにもイコニオムにもどこに行ってもユダヤ人のシナゴーグってあるんだな。まあ、その当時からディアスポラのユダヤ人、離散したユダヤ人があっちこっちに住み着いて、そこに共同体を形成し、彼らの共同体の中心となるのはシナゴーグであるということがわかるわけですから、そのユダヤ人の街道に入っていったということです。あれ、前回の アンテオ家においてもうユダヤ人に見切りをつけて異邦人に伝道するって言ったんでなかったですか。それなのにまた今回イコニオムに来てもユダヤ人の街道に入って話をしたというふうに書かれています。パウロが私たちはこれから異邦人の方に行くって言ったのはピシディアのアンテオ家における話であって、あのユダヤ人たちがイエス様を拒否したからといって神様は全ユダヤ人を捨てているわけではないんだっていうことをパウロは知っていた。これはすごく大切なことです。私たちの普段の生活でも大切ですよね。どっかで一人の日本人がとんでもないことしたら日本人ってひどい、日本人全員悪いみたいに思われると僕らにとっても困りますよね。と同じようにピシディアのアンテオ家のユダヤ人が拒絶したからといっても世界中のユダヤ人はもうダメだっていう話に一般論として広げていかないわけです。またここのイコニオムに来たら彼らはまずユダヤ人の街道に入ってそこでメッセージをしたということです。つまりパウロはどこに行ってもあのローマ 1-16 に書かれていた鉄則を守ったんです。その鉄則とはまずユダヤ人、次に異邦人ってことですね。どんなに迫害されてもまずユダヤ人に語り、そこでもう迫害されてしまったら異邦人に行くという、その優先順位を彼は決して崩すことがなかったってことがわかる。この後もこの体制はずっと続いていきます。プラス安息日に街道に行ってメッセージすることの利点は何かっていうと、安息日の街道にはユダヤ人が集まってるだけではなく、このユダヤ人の生き様を見て誠の神を知りたいなと思い始めた異邦人たちも集まっていたんです。そういう人たちのことを神を恐れる人々っていう専門用語があるんですが、そういう人たちも集まっていますので非常に効率がいい。安息日に街道に行くともう旧約聖書を知っている人たちがそこに集まっていますので、旧約聖書を通してイエス様はメシアであるということを語れば、きちんと論理的に理解する人であればそのメッセージを理解してもらえる人が一人一人と一人ずつ話さなくてもいっぺんに集まっているわけですから効率がいいってことがわかります。でそこで話すことによって短時間のうちに福音に応答する人々を見つけることができたというのも街道で語ることの利点であったと思います。語りました。どうなりました。ユダヤ人もギリシャ人も、ギリシャ人ってのは、異邦人の総称と考えていいですけども、大勢の人々が信仰に入った、140キロしか離れてないんですけども、すごいと、こんな話聞いたことがない、俺たちまだメシアを待ち望んでたけどもメシアはもう来たんだって、どうして誰もそんなことを教えてくれなかったんだ。そしてその方は来ただけではない、十字架埋葬復活を通して私たちが救われる御業を全て成し遂げてくださったから、私たちはあとただ信じるだけで救われる、こんなすごい話聞いたことがないと言って大勢の人々が信仰に入った。この地においても福音は相当衝撃的なインパクトを与えたということがわかります。しかし結果が良ければ良いほどに反発も激しいっていうのがいつものパターンですね。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせたと書かれています。ここでも信じようとしないユダヤ人、なんで信じないんでしょうね。いやパウロのメッセージはこういう点で旧約聖書から逸脱してるとかって言うんだったら話は分かりますよ。そういうことは一切なし。ただこんなにたくさんの人が応答してということに対する妬みの心から信じようとしない。前も申し上げました、分かりやすく福音を伝えても理解できましたかと聞いて理解できましたと言っても、じゃあ信じますかと聞いたら信じませんと答える、どうしてですかって聞くと答えないけど心の中にあるのはだって信じたくないから。信じようとしないともうどうしようもないですね。これは語り方が下手だったとか論理的じゃなかったとかそういう話じゃないんですよ。もう信じないって決めてんです。結果先にありき、 っていう人たちがいたわけですね。でそういう人たちは私は信じませんからっていうだけでいいはずなのに、それだけではなく怒りを持ち、そして敵意をむき出しにし、他の人の信仰の妨げをしているってことがわかります。今までこの律法を守ることによって神に喜ばれようとしてきた人たちにとって、おそらくパウロの語る福音ってのは許しがたい教えだったんでしょうね。今もそんなに多くはありませんが、稀に福音のメッセージを伝えると怒り出す方がいらっしゃる。クリスチャンってとんでもない、自分が犯した罪をイエス様に代わりに背負ってもらうなんて、そんな無責任な話ありますか。今までキリスト教がそんな無責任な宗教だとは知らなかった。私は自分の犯した罪ぐらい自分で何とかしますよと言って怒り出す人がたまにいらっしゃいます。真面目な人なんだろうなと思いますけれども、そういう方々と信じている私たちとの決定的な考え方の違い、どこにあると思います？それは罪の認識にあるんです。つまりその方々は自分が頑張れば私の罪を償うことができるほどの罪しか犯してないと思ってるから頑張りますって言うんです。でも私たちは私たちの罪がどんなに頑張ったって何万年生きたって帳消しにできないほど、私たちの善行によっては帳消しにできないほど大きな罪の借金を私は背負っているということを知っているゆえに、私の善行によってはいかんともしがたいってことを知っているから、私たちの身代わりにその罪の借金を支払ってくださったイエス様に信頼するしかないって分かっているのがクリスチャンであります。ですからパウロがローマ人への手紙において救いの教理について徹底的に語るんだけども、その義人、義と認められるという項目に入る前に、これでもかこれでもかと言わんばかりに語ってる内容って何ですか。ローマの3章まで続きますね、その内容はね。それは何かというと罪についてです。もうちょっと言うと人罪です。人罪ってのは罪を認めるってことです。一番有名なのはローマ3章10節だね。義人はいない、一人もいない、神を求める人はいないとパウロは語っている。それほどに私たちの罪は大きいのだから、どんなに私たちが頑張って罪を償おうとしても無理なほどに私たちの罪は大きいんだっていうことを徹底的に語るわけです。3章まで読みますとね、ちょっと暗い気持ちになりますね。まあ自分が罪人だとは分かってたけど、ここまで言わなくてもいいんじゃないっていうような気持ちにもなるんです。でもなぜパウロがそこまで語るかっていうと、私たちが本当にグッドニュースを理解するためには、まずバッドニュースを理解しなければならないということですよ。あなたそのままだと危ないって知ってた？このまま生きてったらいつか死んだ時にどうなるか知ってる？いやそんな話しないで、今楽しく生きてんだから。でもバッドニュースがわからない、このままじゃやばいってことがわからないとイエス様を信じなきゃっていう必要性に目が開かれない。だからパウロはあそこまで徹底して罪について語っている。でもバッドニュースを理解したら、その後に待っているイエス様を信じるだけで罪が許されるっていう知らせがどれほど嬉しいものであるかっていうことがよくわかるんです。ですので今回もこのイコニオムでメッセージしましたけども、信じた人もたくさんいた、信じようとしない人もたくさんいた。このことについては第一コリント1章18節でパウロはこのようにまとめています。ご一緒にお読みしましょう。はい。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びる人にとっては何バカなこと言ってんのっていう話なんですよ。 でも救われる私たちにとっては、なんと素晴らしい神の力かということですね。もう一度2節に戻りますが、一番下に兄弟たちに対し悪意を抱かせたって書かれています。兄弟たちって誰ですか？先週は最後に弟子たちって出てきて、弟子たちって誰ですかって聞きましたけど、今回は兄弟たちって出てきて、誰のことでしょう？さらっと読むと、あ、パウロとバルナバのことを兄弟たちって言ってるのかなと思いますが、でもその場合は2人はとかね、もうちょっと後行くと人たちはっていう言葉が出てくるんです。ここで兄弟たちって言われてるの誰ですか？この人たちはイエス様を信じて教会のメンバーになった人たちです。だからここに兄弟たちっていう言葉が出てくることによって、もうこんな短時間のうちにイコニオムにおいてパウロとバルナバは教会を形成したっていうことがわかる。すごいなと思いますよね。とりあえずイエス様を信じて救われたからそれでいいとは思ってないんだということを、前回も最後にあの弟子たちという言葉で学んだんですが、パウロとバルナバの宣教の目的は何かっていうと、信者を作り出すことというよりは弟子を作り出すことであり、教会形成をすることですね。もうこの段階で教会形成が始まっている。その教会に集っていた兄弟たちに対して信じようとしないユダヤ人たちは悪意を抱かせていたんだっていうことがわかります。非常に居心地の悪いイコニオムになってしまいました。それでも2人は長らく滞在し、長らくってどれぐらいでしょうね。パウロとバルナバにとっての長らくってどれぐらいなんだろう。今日も初めて礼拝に来られた方に、先生はどれぐらいになりますか、シンガポールに来られてって。ああ、もう5年以上経つんだってねえ、まだまだ新米と思ってたら5年経ちました。まあ5年は長らくでしょうかね。彼らの長らくはどれぐらいでしょう。まあ、第一次宣教旅行全体が 2,3 年と考えますと、おそらく数ヶ月はこのイコニオムに滞在したのだろうと思います。そんなに反対される、出て行け出て行けと言われる中で滞在するっていうのはなかなか居心地の悪いことだったと思うんだけれども、しかし主によって大胆に語りました。そしたらどうなりました。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせてくださったんです。もうこんなとこ痛くないって言って出て行かなかった。それでも大胆に語り続けたパウロとバルナバと主は共にいてくださって、そして主が彼らの手を通して明らかな印と不思議な技を行わせてくださった。印と不思議な技とは何か。それは人間にはできないようなことですよ。神様が共におられるのでなければ到底成し得ないようなことを神様が行ってくださった。その目的は何かっていうと、うわーパウロとバルナバすげーって思わせるためではなくって、御恵みの言葉の証明をされたってのがその目的です。私たち間違えないようにしたいですね。なんか奇跡を行う人いたら、あの人すごいねということが目的ではなくって、彼らが語っている恵みのメッセージ、恵みのメッセージって何ですか。信じるだけで救われるんですっていう信じがたいメッセージなんだけども、その恵みのメッセージは本当だから信じて間違いないよって神様ご自身が太鼓判をしてくださってるというのがこの印と不思議な技です。主が共におられて、その恵みのメッセージは本物だということを証ししてくださった。皆さんの人生の中にも、本当だ、聖書の言葉って本当だと目が開かれる経験があったからこそ、今日このように礼拝に皆さんは来られているのではないでしょうか。4節。ところが町の人々は2派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についたって書いてます。ついに福音はイコニオムの町を二分したんです。信じる人と、 ますます固くなになる人とにどっちかに分かれていく。中間ってのはあんまりないんですね。清い人はますます清く、汚れた人はますます汚れに行く。これは世の終わりの特徴ですけれども、ここでも2派に分かれた。でここでちょっと横道にそれるんですけども、じっくり読んでるとあれって思う言葉が出てくる。それは最後に出てくる人たちっていう言葉です。これでここで人たちって呼ばれてるのは誰ですか。今度こそパウロとバルナバですよね。だけど人って誰でしたっけ。十二使徒でしょ。十二使徒の中にパウロとバルナバ入ってます。入ってませんよね。あれ、十二使徒以外にも人がいるんだ、第二グループの人がいるんだということがここからわかる。ルカは少なくともこの二人を使徒と呼んでいる。ちょっと横道にそれてこだわりを持ってそのことについて考えたいと思いますが、第一コリントの15章ってのは復活されたイエス様が何をしたって話が書かれてるんですが、ケパっていうのはペテロのことです。ペテロに現れ、それから十二弟子に現れた。ここで十二弟子にもう現れてるんですよ、イエス様。覚えておいてください。6節、その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。あれって思わないですか。あれって思う人はちゃんと読んでる人だって。ここに十二弟子に現れたって書いてんのに、なんでまた7節の最後に人たち全部に現れたって出てくるんですか。つまりこの7節に出てくる人たちっていうのは十二弟子とは別の人たちっていうことであると。すなわち十二使徒以外にも人と呼ばれる人たちがいたんだなってことです。そしてここでパウロが使徒となるための条件の一つとして挙げているのは復活の主に出会ったということです。だから8節で、そして最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださった、はい、人と呼ばれる条件が復活の主に出会ったことであるとするならば、パウロは復活の主に出会いましたか。地上では出会ってない。天に変えられたイエス様と出会った。その意味で最後に月足らずで生まれたものと同様、月足らずで生まれたってのは未熟児ってことです。人としての未熟児が私ですってことだ。だからかろうじて人と呼ばれるのは私ですっていうことで、最後の使徒は私ですと言っているんです。で今日の使徒の働き見ると、パウロとはあと誰が使徒って呼ばれてるかっていうとバルナバ。他の箇所を見るとイエス様の弟のヤコブも使徒と呼ばれているなってことがわかる。その他にいるのかどうかわからないけども、少なくとも第二グループの使徒として私たちが聖書からわかるのはパウロとバルナバとヤコブであるということがわかります。ちょっと横道にそれましたが、そんなことどうでもいいでしょうって多くの方は思われるかもしれない。なぜこんなこといちいち言うのかっていうと、今の時代にも私は使徒ですっていう人が時々いるんです。そういう人がいた時には違うでしょうっていうことを分かっていただきたくて申し上げました。最後の使徒はパウロです。彼以降に使徒はいません。騙されないように気をつけていただきたいと思います。もう一回4節に戻りましょう。町の人々は2派に分かれたんです。ここでのポイント、今日の説教題ですね。2つに分ける福音。福音がイコニオムの町の人々を2つに分けた。そういえば前回いたピシディアのアンテオケにおいても福音が語られた時に2つのグループに分かれたっていうことがありましたよね。どんなんでしたっけ。1つ目は自分自身を永遠の命にふさわしくないと決めた、そういう人たちがいたんです。今日集まった方の中に一人として自分自身を永遠の命にふさわしくないものに決める人がいないことを心から願っております。 でももう一つのグループは永遠の命に定められていた人たち、こういう人たちもいた。その人たちはメッセージ聞いてどうしたの？皆信仰に入った。だからイコニウムだけの現象じゃないの。どこに行っても福音語ると二つに分ける。福音にはそういう性質があるということが分かります。そして信じようとしない人たちはどうしたかっていうと、異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって人たちを恥ずかしめて石打ちにしようと企てた。ああ、ちょっと危ないですねこれはね。相当乱暴な状況になってきましたね。2節では悪意を抱かせるだけでしょ。あの人たちね、ひどい人たちなんだよっていうような嘘のデマを流したりなんかして悪意を抱かせるだけだったのが、今度は具体的な物理的な暴力的な行為に発展しようとしているっていうところまで来たのが5節であります。どうしてそんなに怒るんでしょうかね。福音を語ると自分たちのこれまでの生き方に変化をもたらそうとするものが許せないんでしょうね。人間って変わりたくないんだね。いい意味で変わるチャンスなのに変わりたくない、そういう性質が見て取れます。6節、2人はそれを知って、よかった、石打ちにされる前に事前に知ることができました。これも神の憐れみですね。ルカオニアの町であるルステラとデルベおよびその付近の地方に難を避けたと書かれています。まだ死ぬわけにいかないんですよ。今第一次宣教旅行始まったばっかりですから、あちこちの町には彼らが来ることを、そして彼らのメッセージを待ち望んでいる人たちがたくさんいるんです。ここで死ぬわけにはいかない。だから神様はその情報を彼らに知らせてくださった。彼らの使命はまだ残っている。それで避難したんですね。それがルステラとデルベという地方ですが、避難しただけでなくってそこで福音宣教を続けたということです。もう一回地図で確認しますと、アンテオケからイコニオムに来ました。石打ちにされそうになったからルステラとデルベにまで、この地方ルカオニアの地方にまでやってきましたってことです。ここで何が起きたかというのは来週の内容となります。つまり迫害が起きた、また道が閉ざされたんですよ。そのことによってさらに次の地方に、より広範囲に福音が伝えられるようになったということです。ここまでが御言葉の解説です。今日の説教題は2つに分ける福音。不思議なタイトルですね。福音って2つに分けるんだ。福音って本来2つのものを1つにするものじゃなかったのっていうふうに思われるかもしれません。確かにそういう御言葉があります。エペソ 2-14 ご一緒に読みましょう。はい。キリストこそ私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し。いい言葉だね。惚れ惚れします、こういう言葉ね。平和っていう言葉大好き。そう、イエス様は平和の君。キリストこそ私たちの平和。今まで分断されていたものを一つにしてくださる方。隔ての壁を打ち壊してくださる方。文脈が大切です。このエペソ 2-14 で二つのものって言われているのは何ですか？ユダヤ人と異邦人です。今まで絶対一つになれなかった両者を一つにするしてくださったのはキリストです。どうやって一つになれたの？イエス様を信じることによって。全然違う民族なのに同じメシアを信じることによって彼らは一つになれた。一つというのは教会です。一つの教会になれたっていうのがこのエペソ 2-14 の文脈であります。今世界の中で一つになるのが一番難しい民族、二つ挙げるとすればユダヤ人とアラブ人だよね。もう誰でもそう思うでしょ。あの中東の様子見てたら、水と油、犬と猿、彼らが和解するのは難しい。アメリカが今まで何回中東和平のロードマップを描いたってみんな失敗した。ユダヤ人とアラブ人は無理だ。 と思っている人が多いんだけども、メシアニック・ジューとアラブ人クリスチャンは一緒に礼拝するんですよ。なぜならばキリストを信じることによって、だからまさにキリストこそ平和なんです。二つのものを一つにしたんです。それは今も起きてます。と同時に、今日のイコニオムのように真理が語られるときに、そこに信じる人と拒絶する人っていう二分もなされることも事実であります。例えば皆さんが子供を連れて遊園地に行ったとしましょう。その子供が迷子になりました。どこに行ったんだろうと思ったら、園内放送がかかってきて、何々ちゃんのお父さんいらっしゃいましたらこちらに来てください、よかったと思って慌てて駆けつけるんです。そしたらそこに別の大人が現れるんです。そしてこの子は私の子だって主張するんです。いやいや違います、私の子ですよ、いや俺の子だって主張するんです。その時皆さんどうしますか？クリスチャンとして、イエス様は平和を作り出すものは幸いだ、その人は神の子と呼ばれるって言ってる、やっぱり平和が大切だ、分かりました、じゃあ譲りますと言って引き上げますか？そんなことはしない。断固私が親であることを主張するんじゃないでしょうか。真理ってのはそういうもんなんですよ。真理に中立なんかないんです。どっちでもいいっていうもんじゃないんです。どっちでもいいってものはそれほど大切じゃないもんなんです。それほど大切でないことに関しては目くじら立てる必要ないから、どっちでもいいですねでいいんだけども、これだけは譲れないってことに関しては中立はないんです。福音っていうのは真っ二つに分けるものなんです。本物と偽物に分けるものなんです。神様も同様でしょう。人々が神じゃない他のものを神として拝んでるときに、まあそれもいいよとは言わないんだ。私が神だ、他にはいないと断固主張する。聖書にはその主張が満ちております。そしてその神様が私たち人類を救うためにたった一人の子イエス・キリストを送られ、そして十字架にまでつけるということをしてくださったときに、この福音が語られたときに、それを信じる人と拒絶する人とに分かれるんです。残念なことですが、真理は二分するっていうのは事実ですね。ですからイエス様は平和を作り出すものは幸いですともおっしゃったけども、こういう言葉もおっしゃったんです。ちょっとイエス様が語ったとは思えない衝撃的な言葉ですね。マタイの10の34、ご一緒に読みましょう。はい。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。これちょっとイエス様が言った言葉かな、間違ってマタイ書いたんじゃないのって思うような言葉ですよね。平和じゃなくて剣をもたらすために来た。剣とは何だ？剣とは二つに分けるものだっていうことです。でもこの御言葉を正しく理解するためにはもうちょっと読まなきゃならない。文脈は35節。はい。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。なんだこれ、イエス様って家族を破壊するために来たの？そうじゃない。イエス様の福音が語られた時に信じる人と信じない人が生じる。そこにあたかも分裂が起きるようなことになるんだ。もう一つ読みましょう。37節。はい。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。何か家族を分断させるために来たかのような言い方をしているんですけども、この正しい解釈は何かといえば、最終的に本物の平和をもたらすために来たので、一時的に分裂してしまうことがあるかもしれないということですよね。皆さんの中で皆さんがイエス様を信じたことのゆえに家族が分断してしまったっていう、分断っていうのはね、激しい分断から まあ、親に怒られたっていう分断まで含めてですけども、どれぐらいいらっしゃるんでしょうね。僕が信じた頃ってね、ほとんどそんな感じでした。でも最近はクリスチャンホームも多くて、いや逆に僕はイエス様信じたら赤飯隊と喜んでくれたっていう親もいるので、羨ましいなって思うんですが、皆さんがイエス様を信じた時に家族の他の人が悲しんだって方どれぐらいいますか。はい、家族が悲しんだ人、僕の見た感じで4分の1、はい、ありがとうございます。それぐらいですね。私がイエス様を信じた時、17歳、そして18で洗礼受けて、親父にはこっそり黙って受けたんですが、親父にバレた時にすっごく怒られるだろうなと思って身構えていたら、怒る代わりに頼むからやめてくれと、お父さんの目の黒いうちはやめてくれと、お父さんが死んだらお前何を信じても自由だ、しかし今はやめてくれっていうふうに懇願されたんです。すごくつらかったね。親父のことが好きでしたからね、僕がイエス様信じたらお父さんこんなに悲しむんだと思ったの。でも一瞬のうちに考えました。もしここで僕が信仰を捨てたら、親父がイエス様を信じて救われる可能性はゼロだ。もしこの親父がイエス様を信じるとするならば、僕を通してしかありえないっていうふうに思ったので、お父さんそれはできません、なぜならって言ったら、それならもういい、バンと閉めて行ってしまった。だいたいうちの父はそういうパターンですね。まず脅して、脅しが効かなかったら黙認というパターンが多いんですけれども、でその後は黙認してくれまして、大学行って、そして高校の教師になっていたんですけども、今度さらに大きな問題は、牧師になるためにこの教員を辞めるっていう時です。これはまあ親父には言いにくかったですね。学年主任にも話し、教頭にも話し、校長にも全部話したけども、一番最後になったのは父でしたけども、そして釧路に年末に帰りまして、そしてそこでお話ししましたところ、烈火のごとくに怒られて、ああいう父を私は見たことがない。今すぐ出ていけこの裏切り者って、裏切り者って言われちゃいました。お前なんか置いとく場所はないとかって言われてですね、でも今8時間雪の中運転してきて釧路に来たんで、今もう夜の10時ですから、これから帰ったら危険すぎますので、一晩お宿を貸してくださいませんかってお願いして、翌朝まで寝せてもらったんです。まあ翌朝ですね、5時半ぐらいに父親が起きれって言ってきましてですね、どうしたの、まだ5時半だけど、ったらいいから下に来いって言うから行ったんです。そしたら父と母がね、寝てないんだ、あのバカ息子これからどうやって生きてくんだあいつはって言って、朝までねディスカッションしてたんです。あれ寝てないの、寝れるかとかって言われてですね、で最後にもう一回だけ聞くって、本当に心は変わらんのかって言うから、はい変わりませんって言ったら、それならもういいって、またいつものパターンで脅しが効かなかったから、あとは黙認ってことだったんですけども、まあ確かに我が家にも剣がもたらされたなっていうふうに思いました。でもそれからちょうど1年後ですよ、父親が急性骨髄性白血病になりまして、そして医者から余命半年って言われたけども、実際は1ヶ月半の命でありました。でもその亡くなる1日前にイエス様を信じるって言ってくれたんですね。あの時信仰してなくて本当に良かったなって思いました。我が家に福音は一時的な分裂をもたらしました。剣がもたらされたけども、その結果永遠に続く平和が与えられた。イエス様が与えようとしている平和は一時的な見せかけの平和なんかじゃない。何があっても変わらない永遠に続く平和を与えるために、時には一時的に剣のようなものがもたらされる可能性もあるということですね。この分裂はイコニオムの町でも起きた、我が家でも起きた、でももう一つゴルゴダの丘の上でも起きました。皆さんご存知の通り、あの金曜日の朝、あのゴルゴダの丘には3本の十字架が立ったんです。イエス様を真ん中にして2人の犯罪人がイエス様の右と左につけられました。最初は2人ともイエス様をけなしてたんですよ。お前キリストだって言うじゃないか、キリストが十字架にかかってんのかよ、かっこ悪いな、そっから降りてみろよ、そして俺たちも救え、そしたらお前をキリストだって認めてやるぜみたいなことを言ってたんです。ところがイエス様が十字架上の第一の言葉、父よ彼らをお許しください、自分で何をしているのかわからないのですと祈られた時に おそらくその時に一人の目が開かれたんです。ある福音書には二人ともイエス様をけなしたで終わってるんだけども、ルカの福音書はしっかりとそのことを記録してくれています。ルカ23-39、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪口を言い、あなたはキリストではないか、まあここはあなたじゃないね、お前はキリストだろう、自分と俺たちを救え、みたいなことを言ったわけです。それまでと同じように罵り続けたんです。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けてるではないか。さっきまで一緒にけなしてたんだけどね、急に変わったんです彼。俺たちは自分の犯した罪の刑罰を受けてるんだからしょうがない。でもこの方は、我々は自分のしたことの報いを受けてるのだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何にもしてない、冤罪なんだよ。悪いことは何もしてないのにこの十字架にかけられている。普通悪いことをしてかけられた俺たちでもひどい言葉を、罵声を浴び投げかけているとするならば、自分は何にも悪いことしてないのに冤罪で十字架にかけられたらどれだけジタバタすることだろう。しかしその方は、父よ彼らをお許しくださいって祈った。その祈りを聞いたときに、この方は犯罪人なんかじゃない、単なる人間じゃない、救い主だということに目が開かれた。だから言ったんです、イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。つまり今自分の横に十字架にかかっているこのお方は、私を永遠の御国に入れる権威を持っている方だということを認めたの。これはまさにイエス様に対する信仰告白です。あなたは救い主です。そしてこんな今まで好き勝手なことをやってきた、十字架にかかるのが当然なほどの悪いことをしてきた私でさえも、信じるならば永遠の命に入れてくださる方であると私は信じます、という彼の信仰告白であります。イエス様なんて答えたか、ご一緒に読みましょう。43節、はい。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスに。彼の信仰告白をイエス様は受け入れてくださり、そして永遠の救いを約束された。彼が何をしたか、どんな善行をしたか、善行したくてもできないんです、十字架に釘付けになってますからね、手も動かないんです、足も動かないんです。善行するチャンスが全くないにもかかわらず、ただイエス様を信じたその信仰のゆえに、イエス様は永遠の救いを約束された。これを見るときに、ああ、あの日、あの金曜日もゴルゴダの丘も二分されたんだなっていうことがわかります。福音はいつも二分するんです。そしてあのゴルゴダの上の三本の十字架は全人類の縮図です。ある人はキリストをけなしながら、キリストの救いを拒絶しながら死にます。ある人はこの方の救いを受け入れます。地球に70億いようと何十億いようと2種類しかいないんだってことがわかるんです。キリストの救いを受け入れた人と拒絶した人です。私たちは、いや拒絶なんかしません、でも受け入れることもちょっとできません、第三の道ってあるんですかね、受け入れるか拒絶するしかない。じゃあ皆さんはあの2人のうちのどちらでしょうか。先ほども申し上げましたけれども、本当に日本での今回の雨は大変なものでした。気象庁が台風以外のことで事前に記者会見を開くっていうこと自体、異例中の異例ですから、これは相当なことだなと私も思っておりましたけれども、あの写真なんか見てたらですね、本当に胸が痛みます。一生懸命お金を貯めてようやく2階建ての住宅を建てたっていう人もいるでしょうね。もう屋根のところまで浸水してしまって、その屋根の上で横になっている人たちが映っていました。死者行方不明者合わせて100名以上の大惨事であります。そしてそんな最中に昨日、千葉県では震度5の地震が起きる。今日もまた今朝の段階では四国で大雨特別警報がまだ鳴り響いておりました。 それに加えて今大型台風が沖縄に向かって接近してます。日本どうなっちゃったんだろうっていう感じですね。まさにローマ人の手紙の中でパウロが語っている通りに、被造物は埋めているなと思います。イエス様が帰ってくる時が近づいているということは誰の目にも明らかであります。まあそのうち考えますから、そのうち信じますからじゃなくて、どうして今日ではないんですか、どうして今ではないんですか。あの十字架の上の犯罪人にとって今を逃したら永遠を失うんです。私たちは今を大切にしたいと思います。最後に預言者エリアの言葉に耳を傾けて終わりたいと思います。第一列王記18章21節ご一緒にお読みください。はい。エリアは皆の前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であればそれに従え、もしバールが神であればそれに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。この段階では主に従いますとは言わなかった。まだどっちにしようかなという段階だったんです。今日私たちはどっちつかずの状態ではない、明確な信仰を持ってこの後聖餐式に預かりたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、あなたによってイコニオムに使わされたパウロとバルナバは、今回もまた安息日に街道に入ってメッセージをしました。その結果、たくさんのユダヤ人と異邦人がイエス様を信じた。本当に喜ばしいことでありましたけれども、その反応が大きければ大きいほどに妬みも大きく、最初は悪意、しかし今度は殺意まで抱くほどになってしまった。どうして神様がこんなに素晴らしい恵みのメッセージを伝えてくださっているのに、ありがとうございますと素直に受け取らないんだろうかと私たちはいぶかります。私たちの中には素直になりきれない罪の性質があります。今それを認めます。天のお父様、このいらない罪の性質取り除いてください。そして幼子のように、イエス様ありがとうございます、あなたの十字架と復活は私の救いのためでした、信じますと素直に手を差し伸べ、この素晴らしい賜物を今日ここにいる皆さん一人一人、一人も残さず受け取ることができるように導いてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。